教会の大切な働きに伝道があります。2000年前にキリストの教会が建てられて以来、伝道は常に教会の中心的な働きでした。同人キリスト教会は今年伝道開始134年を迎えました。134年の間、当教会は伝道の働きを担い続けてきました。伝道とは文字通り主の福音、すなわち主イエスキリストの教えとその働きが真実であることをこの世界に告げ知らせていくことであります。で、大切に覚えたいのは、伝道の働きとは本質的に伝道するもの、伝道を担う者自身の働きではなく、それは神の働きであるということなんです。伝道という働きを主なる神がこの同人キリスト教会をはじめ全世界の教会に委ねておられるのです。その主のご委託に私たちが誠実に応えていくこと、それが伝道であると言えます。言うなれば、伝道とは神の働きを神に導かれながら教会に連なる者たちが共に担っていくということであります。神の働きである伝道は2000年前、主イエスご自身の働きの中ですでに実践されていました。本日与えられましたヨハネによる福音書12章20節以降はその事実を伝えています。ある時、何人かの人たちが主イエスに会いたいと願っていたというですね。時はエルサレムで杉越の祭りが盛大に行われようとしていた頃のことでありました。イスラエルが経験した古の出来事、すなわちモーセを指導者として実現した出エジプトの出来事を記念して祝われていたのが杉越の祭りであります。この伝統ある祭りの時期に神を礼拝するためにエルサレムに登ってきた人たちが大勢いました。その中に幾人かのギリシャ人がいたといいます。異邦人、すなわちイスラエルからすれば外国人であったこの人たちが今主イエスに会うことを欲していたというわけです。おそらくユダヤ教の律法や教えに関心を持っていたであろう彼らは今主イエスと会い学びを得たいと望んでいたのかもしれません。その意味におきまして、まさに彼らは求道者であったと言えるでありましょう。で、この時彼らの対応に当たったのは二人の弟子、フィリポとアンデレでありました。ギリシャ人たちは主イエスとの出会いをフィリポに願い、フィリポはこれをアンデレに話しまして、そしてフィリポとアンデレは主イエスにギリシャ人たちのことを話しました。こうして後に使徒パウロたちによって実現された異邦人への伝道が、実はこの時すでにここに始まろうとしていたと言えます。そこで主イエスは伝道を担う弟子たちに語り始められるんですね。伝道の働きを担う私たちもまた今主イエスの御言葉に真摯に聞いていきたいと思うのです。主イエスはまず23節でこう言われています。人の子が栄光を受ける時が来た。人の子が栄光を受ける時が来た。人のことは主イエスのことであります。主イエスはよくご自身のことを人の子と言われました。で、ヨハネ福音書はこれまでしばしばイエスの時はまだ来ていない、イエスの時はまだ来ていないというように記してきたんですが、ここに至ってついに私たちは主イエスご自身の口からその時が来たことを聞くのであります。その時が来たのだと。人の子が栄光を受けるとき、それはどのようなときなのか。答えは 続く24節で主イエスご自身が語られています。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。小麦の栽培など農耕生活を営んでいた当時の人たちにとってこの例えは容易に理解できるものであったことでしょう。一粒の麦はそのまま取っておいたのならばそのままですけれども、これがまかれて地に落ちればこの麦自体は死ぬことになりますが、そこから芽が出て多くの実を結ぶようになる。この一粒の麦とはまさに主イエスご自身の命を意味しています。主の命が死ぬことにより多くの人たちが救われ、永遠の命に生かされる希望が与えられることになる。ここに人の子が栄光を受ける時の意味があります。ここに神の救いの真実があります。人の子が栄光を受ける時、まさにそれは神の救いの働きのクライマックスでありまして、それは主イエスの死を意味していました。主イエスはこの神の救いの働きについてその思いを27節でこう言われています。今私は心騒ぐ、今私は心騒ぐと言われています。主イエスご自身、まさに心の中で衝撃を持ってこの救いを受け止められているようでもあります。栄光の時であるにもかかわらず、この時から救ってくださいと神により頼むほどの計り知れない大きな苦しみがそこにあることを主イエスはご存知でありました。この時から救ってくださいと、私たちの人生にもこの時から救ってくださいとそう祈らざるを得ない時があります。言い知れぬ悲しみや苦しみの中でもがきながら、この時から解放されたい、平安を得たいとそう願わずにはいられない時があります。この時から救ってくださいと神に祈る私たちの苦しみや悲しみを主イエスは十字架の死によって一手に引き受け担ってくださったのであります。そしてそれが偽りのない真実であることを証しする主の御言葉を私たちは次に聞くのです。主イエスはこの悲しみや苦しみの時を最終的にこのように受け止めておられます。しかし私はまさにこの時のために来たのだ、しかし私はまさにこの時のために来たのだ、まさにこの時のために来た、まさにこの時のために、この時のために。この時とは主が死なれる時、主の十字架の死の時であることはすでに見た通りであります。主は十字架で死なれるためにこの世に来られたのだとそう語っておられるのです。あのベツレヘムの家畜小屋で巫女キリストがお生まれになったのはこの時のため、十字架上で死を迎えるためであられたのです。この時、すなわち主の十字架の意味として、本日はここに三つのことを受け止めたいと思います。はじめに、主の十字架は神が誠の神であることを示されることであったということです。28節の父よ、皆の栄光を表してくださいという主イエスの祈りに応えるようにして聞こえてきた神の声は、私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そうでありました。すでに栄光を表したというのは、主イエスによって神はすでに ご自身が誠の神であられることを宣言されたのですが、今ここで改めてこれを示そうと言われているのです。これについては少し説明が必要であろうかと思います。ポイントは31節の主イエスの言葉にあります。今こそこの世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。これは何を言っているのでしょうか。ヨハネ福音書におきましては、この世というのは良い意味ではないんですね。悪い意味なんです。この世というのはヨハネ福音書におきましては悪の力、サタンの働きを意味しています。悪の力がどれほど大きなものであるのかを主イエスはご存知でありました。最初の人アダムとエバを大いなる罪に落とし、その歩みを狂わせてしまったのは紛れもなく悪の力でありました。主イエスご自身を40日もの間荒れ野で苦しめたのも悪の力でありました。そしてこの見えざる力は今でも私たちの生活の隅々にまで忍び寄ってきます。その結果、この力に苦しめられる人間はともすると自らが人を苦しめてしまう立場に身を置いてしまい、最終的にはこの力、悪の力こそ信頼すべき絶対的なものであるとしてしまいます。つまり神としてしまうんですね。悪の力を神としてしまいます。金銭欲、物欲、出世欲や名誉欲、その他あらゆる有形無形の欲望がいつの間にか神となってしまいます。人間の欲望が常に悪であるわけではありません。それらが次第に度を越してしまい、ついには心の拠り所となってしまうとき、人間は深刻な危機を迎えてしまうのであります。悪の力が人間の心を支配してしまうときです。それゆえに神は悪の力を追放し、この力の支配に勝利しなければならないのだと主イエスはそう言われているんです。そのために神が計画され実行されたのが主の十字架でありました。この世の裁き、すなわち悪の力が裁かれたのは主イエスの十字架によってでありました。主イエスキリストの十字架の死をもってこの世におけるサタンの支配、すなわち罪が裁かれたのです。主イエスご自身がサタンの力とともに十字架上で裁かれました。それゆえ、創造主なる神こそが誠の神として私たちを支配し、私たちはこの神に全く信頼を置いて生きていくことができるのであります。主イエス・キリストという恵みの源をこの世に表してくださった、この世にもたらしてくださった神こそが私たちが信頼を置いていくべき方であることを知るのであります。次に、主イエスの十字架はですね、すべての人が十字架の主のもとに引き寄せられるためであるということです。32節で主イエスは、私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せようと言われています。上げられるというのは、主が十字架に上げられることであり、同時に、この上げられる主のもとに、失礼、同時に十字架の主が死よりよみがえり復活されることであります。 この挙げられる主のもとにですね、私たちは引き寄せられていくのです。否、主が引き寄せてくださるのです。十字架の主に引き寄せられる。それは主の憐れみと許しによって私たちの体が贖われていく、つまり救われていくということです。主の御前に悔い改め祈りを捧げる私たちの救いがここにあるのです。それは身勝手に生きていた古い自分が主の十字架とともに死に、そして主の復活とともに神の御心に生きる新しい自分に生まれ変わるということです。自分勝手に生きていた古い自分が十字架の主とともに死に、復活の主の主とともに新しい命に生きる自分に生まれ変わるということです。神の御心に生きる新しい自分に生まれ変わるということです。私たちの毎日は常に十字架と復活の主の御言葉に立ち返っていく歩みです。祈りと賛美とともに神へと向かっていく歩み、これが私たちの日々の歩みです。それは同時に引き寄せられるようにして主の御前に集い、主に向かって礼拝を捧げていく歩みであるのです。私たちの人生は十字架の主に引き寄せられていく人生であると言えます。しかしてそれは主ご自身が私たちのもとに来てくださる人生でもあります。私はまさにこの時のために来たと言われる主が私たちの生活の中に来てくださり、私たちと共に、私たちと関わり、私たちと共にいてくださる人生なのです。これほどの希望と平和があるでありましょうか。最後に、主の十字架は私たちが光の子となるためであるということです。36節で主イエスはこう言われている。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。主に引き寄せられて主の救いの光の、主の救いの光の輝きに照らされる私たちは、今度は私たち自らが主の光を反射させながら光の子としてこの世に輝き続ける存在になるということなんです。私たち自身が太陽のように光り輝くのではありません。むしろ私たちは太陽の光を反射させて光り続ける月であります。月の光は私たちが想像する以上に明るいのです。かつて電気などまだない頃、人はよく月の光を頼りにしたといいます。歩むべき道を照らし、窓際での読書を助けたのは月の光でありました。月が光り輝くのは暗い夜です。暗い夜、暗闇の中で月は光るのです。暗闇のようなこの時代、その暗い世の中に向けて、主の光は明るく輝いています。その主の光の輝きをそれぞれの場において反射させ照らし出していく、それが私たちの歩みに他ならないのです。そしてそこに伝道の働きがあります。ギリシャ人たちを主イエスのもとに、言うなれば引き寄せようとしたあのフィリポやアンデレをはじめ、主の弟子たちは皆主の光を反射させる月の光でありました。私たちも同じであります。暗闇の中に挙げられた主の十字架ゆえに輝かしい復活の光がこの世に照らし出されたことを、私たちは心に留めながら光のことをされていきたいと思うのです。以上、主がこの時と言われる主の十字架の意味について御言葉に聞きました。 この時のためにまさしく十字架にかけられ死なれるために主イエスはこの世に生を受け歩んでいかれました。それはまさにこの世の救いのために一生懸命であられた主の働きでありました。一生懸命ではなく一生懸命と今申し上げました。よく使われる一生懸命の元となったのはこの一生懸命であったといいます。これは文字通り今この時一生一つところで懸命になることであり、その昔武士が自分の領地を守るために命を懸けて必死に戦ったことがその由来であったといいます。一つのことのために懸命になる、それはとても尊く素晴らしいことです。しかし武士が命を懸けたのは自分の領地のためでありました。突き詰めれば自分のためでもあったと言えます。これは場合によっては行き過ぎれば身勝手この上ないものとなってしまう場合があります。しかし十字架に挙げられた主の一生懸命は決して自分のためではありませんでした。私たち一人一人この世のためでありました。29節で雷が鳴ったようなすさまじい声が聞こえたことについて主イエスが30節でそれはあなた方のためだと、あなた方のためだと言われているのはまさに主の十字架が、主の栄光が私たちの救いのためであったことを意味しているのです。ある牧師が記した文章を読みました。その中でその牧師先生はキリスト教主義の児童養護施設の施設長から聞いた話を紹介しておられたんですね。施設長はこう言われていたというんです。今いろんなことが言われているけれど結局のところ子どもたちが本当に変えられていくにはキリストの犠牲の愛、これによるしかありません。こう施設長は語られていたと言いますね。おそらく、施設長として働かれる中に計り知れないご苦労があったであろうゆえの言葉でありましょう。この施設長の言葉を紹介されたこの牧師先生自身もこう語っておられるんですね。裏切られても裏切られてもそれでもなお信じて関わり続けていくためにはキリストの犠牲の愛に立つしかない。キリストが十字架で命を捨ててまで愛してくださっている、この子供たちのために愛してくださっている、この子供たちを愛してくださっている、それをよりどころとして心に語りかけていくしかない。さらに先生はこう続けておられるんですね。ただし自分が犠牲を払っているなどと思ってしまった途端に愛は愛でなくなってしまいます。そこで私たちは気づかされるのです。自分を守ろうとする思い、つまりエゴイズムの罪を抱えて生きる私たちに本当は愛などなかったのだと。しかし主イエス・キリストの十字架の恵みによって私たちは愛を知るに至ったのです。そして主の犠牲の愛ゆえに自分も粘り強く関わっていこうとする新しい力が与えられてくるのです。まさにこの時のために来たのだと主は言われています。この時のために来たのだ、まさに重荷や苦労を背負って生きる私たちが押しつぶされそうになる今この時、この時のために主は一生懸命に十字架の愛を貫いてくださるのです。それは主の十字架の愛に私たちが生かされ、私たち自身が他者のために一生懸命に人生を生きていくためであるのです。 私たちは今レントを歩んでいます。それはこの時のためにと、この時のためにと十字架の道を歩まれた主の一所懸命を心に覚えながら歩む時であります。レントをはじめ、私たちは生涯を通じて主の一所懸命なる十字架の愛に感謝し、その愛ゆえに与えられた命を主の働きのために一所懸命に捧げていくのであります。最後に26節の主の御言葉を味わい、心に留めたいと思います。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。お祈りいたします。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。まさにこの時のために十字架に挙げられ、尊い命を捧げられるためにこの世に来られた主の愛の光に照らされて生きる私たちが、喜びと感謝、希望を持って重荷や苦労の絶えない今、この時のために光の子として一生懸命に歩むものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。